12章ですね。
ルカによる福音書の12章です。
ここでの主題は神を恐れる、神を恐れるです。それでは早速本文見てください。そうこうしているうちにおびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うことになった。そうこうしているうちにとありますが、どうこうしているうちにかといいますと、11章の53節から見ますと、パリサイ人と律法学者がイエスに激しく敵対して、そして質問攻めを始めたわけなんですね。イエス様が忌まわしいものだと言われて、それに頭にきた律法学者たちが本当に脅すようにでね、脅すようにして彼らをイエス様に対抗していました。でそれを聞いて、それをですね、周りにこのその声が響いてですね、そして群衆が一体どういうことかということで、こう集まってきたわけですね。それで、互いに足を踏み合うことになったわけです。イエスはまず弟子たちに対して話し出された、群衆が集まってきてるんですけども、まず弟子たちにイエス様が話されます。パリサイ人のパンダリに気をつけなさい、それは彼らの偽善です。偽善に気をつけなさいとまずイエス様は言われました。偽善というギリシャ語のもともとの言葉は俳優とかですね、演技に使われます。舞台で他の人を装って、そして観客を相手にして振る舞っていくわけですね。でパリサイ人は宗教的にそのようなことを行っていたわけですね。街道で人からよく見られるようにその定席に座り、また人の集まる市場で挨拶されることを好んだわけなんです。つまり彼らは神を相手にして生きていたのではなくて、人を相手にして生きていたわけですね。でこれが偽善なんですね。でイエスは弟子たちにそれは偽善でパンダネだっていうふうにおっしゃったわけです。つまり少しのものが一気に全体に広がっていくということで、弟子たちもこの偽善によく注意していなければ、いつの間にかその自分自身の生活が人前に立つ自分とですね、本当の自分という、こう二心を持った自分というふうになってしまうんだ、だから気をつけなさいとイエス様は言われました。そこでイエス様は次に大切な真理を教えられます。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。これは私たち人間すべてが必ず神に対して申し開きをしなければならないということですね。今あの流行りの言葉でアカンタビリティというのがありまして、説明責任というのによく訳されますけれども、ちょうどですね、今クリントン の事件がありましてですね、独立検察官のケネス・スターがインターネットケネス・スターが大手書類全部暴きまして、ね、そういう形ですね、この全てがこう明らかにされるということがあるわけなんですけれども、私たちはこの人間の世界で生きている限り全てのことは明らかにされないわけです。山崎さんが私のことを知っている範囲というのは全てではないわけですよね。ですから私は隠れているものも持っているわけで、そして明らかにできるものも持っているわけで、ということでその偽善の生活、この二心を持った生活をすることができるわけなんですが、人間の世界ではなく神がそこで介入されると、そういうことにはならないわけなんです。ヘブル書の著者はこう言ってます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。全てが裸だ、隠れおおせるものは何もないんだ、そしてこの神に対して弁明するんだということです。そしてパウロもこう言ってます。こういうわけですから私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。それが今ここでイエス様が話されていることです。4節見てください。そこで私の友であるあなた方に教えてあげましょう。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。 弟子たちは今パリサイ人たちがイエスに怒り腹を立てているのを目の前で見ているわけですね。状況を思い浮かべてください。そして半分落としに近い言い方を彼らはしていたわけなんですけれども、弟子たちはそれを見て恐れを覚えるわけです。でまた弟子たち自身がこれからですねイエス様を明かししていくわけですから、そのような敵意を受けていくわけです。それでイエス様は人を恐れてはいけないという話を始められたわけです。恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。イエス様はここで基本的に本当の私たちは体ではなく霊であることを話されています。私たちの世界は死んだらそれで終わりだと教えるわけですけれども、聖書は死んだ後にも存在があるんだということを教えているわけですね。そしてその死んだ後の方がですね、もっと住んでいる期間が長く、そして実質を伴っているわけです。私たちの体はあくまでも建物であり、そして本物の私たちは霊、その実質的な霊がですねどのような運命になるかということの方がずっと大切なわけなんですね。ですからイエス様は体に何をしたとしても彼らはそこまでしかできないけれども、ゲヘナというのはよくお分かりだと思いますが、火と硫黄の池とか暗闇の場所とか言われるところですね、そこに送り込むことがおできになる神を恐れなさいと言われているわけです。神がですね、この死んだ後に肉声を全て握っておられるわけですね。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられていません。でこのアサリオンというのは、まあ、いわば1円のような貨幣の単位ですから、そんなに安く売られているスズメも神に養われているではないですかということがここでイエス様が言われていることです。それどころかあなた方の神の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。私たちはこれから自分たちが多くの迫害を受けるわけですけれども、見捨てられるということでは決してない。逆に神がスズメを守られているように、私たちはなおさらのことを守られている、大事にされている。神の毛の数を数えてもらうほどにですね、神様は私たちの小さいことに気をかけておられるわけです。ですから私たちは神を恐れて歩んでいかなければいけない。人を恐れる必要はない。人の目を気にするな、人を相手にして生きるなというふうに言われているわけです。そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。神を恐れて人を恐れない結果どうなるかと言いますと、人の前でも主を認めることができるわけなんです。あなたの行くところどこに置いても主を認めよというふうにもソロモンが言いましたが、イエス様がそれによって私たちを認めてくださるわけですが、どのようにして認めるかというと、神の御使いの前だって言ってるんです。面白いですね。御使いなんですね。御使いは目の見えない世界、霊の世界、天における世界ですね。そこに住んでいるわけです。ですからこれは霊的な現実ですけれども、私たちが地上で行っていることっていうのは直接的にですね天における私たちの評価に結びついていくということなんです。それがですねこのルカのこの12章に貫かれている教えなんですね。先ほども申し開きをするっていうのはしたことを評価されるですね、したことをその全てのことをですね全部明らかにされてその評価がされるということなんですけれども、地上で行っていることというのは地上だけで、天国は天国ということではないんですね。地上で行われていることがそのまま評価につながっていく、天国においてどのように評価を受けるかということにつながっていくわけですね。たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。 まあ、証しをするっていうことによって、まあ、イエスもこのことを話されたわけですが、聖霊を汚すということですね。これは聖霊様がもたらされる証、イエス・キリストの証です。キリストの尊い十字架の犠牲によってですね、私たちは神様から許される、それが道なんだということをですね、聖霊が教えてくださる。それを拒むならばですね、私たちは決して罪が許されない、もう罪を許す術は残されていないということになります。このように罪を定める働きを聖霊がされるわけですけども、今度はですね、また別の働きをされます。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。このように救いの道を教えられるだけではなくて、聖霊は救い主キリストについて弁明するときにも働いてくださるということです。まあ、こうして私たちはですね、人を恐れるよりも神を恐れなさい。私たちはどうしても人に反応してしまうわけです。けれどもそうではないんですね。人を恐れるんではなくて神に反応しなさい。神を相手にして生きていきなさいということなんです。それは何でかというと、神はですね、この地上だけではなくて霊界ですね、をも支配される方であって、その神がですね、私たちの一つ一つのことを心にかけてください。髪の毛の毛の数も数えてください。そして次はですね、地上の財産よりも神を気にしなさい。地上の富よりも天にある富に気を留めなさい。ということが書かれています。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。まあ、兄弟同士が相続争いをしているわけです。すると彼には、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。まあ、先ほどは偽善に気をつけようとイエス様が警告されましたが、今度は貪欲に気をつけようと言われているわけです。偽善というのは人から関心を得たいという強い思いですね。そして、貪欲は物を得たいという強い思いです。そしてイエス様が命は財産になるのではないと言われていますが、この命っていうのはゾーエっていうギリシャ語で霊的な命のことです。まあ、他にもプスーケとかですね、あとバイオスっていう言葉なんですけど、プスーケっていうのは精神的な命、そしてバイオスっていうのは肉体的な命ですね。ここでは霊的な命なんですね。で、自分はどうやって生きるべきか、どうして生きているのか、死んだ後にどうなるのかっていう生きる意味をですね、私たちは求めるわけなんですね。動物と違ってですね、人間は永遠を思う思いが与えられているというふうにソロモンが言いましたが、そのようにですね、私たちはできている。それは霊が存在しているからであるわけです。そして人間はですね、ここであるように財産でそれを満たそう、物で満たそうとするわけです。これさえあれば私は幸せになる、生きがいを見出すことができるというふうに思う。けれども実際にそのものが手に入ったらどうするんでしょうか。もっと何かがあるはずだと思うわけなんですね。それで決して満足することはないわけなんです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめですね。で、この例えば貪欲っていうのはどういうものかがうまく表現されています。英語の聖書を見ると面白いんですが、私はこうしよう、私はあの蔵を取り壊してもっと大きいのを建てて、私の穀物や私の財産はみんなそこにしまっておこうというふうにですね、私のというか私が私私私っていうのはもう何回も何回も続いているんですね。つまり貪欲になっていると、私たち僕自分の心を探ると分かるんですけど、どうなっているかって言いますと、もう自分の意思が全面的に出ていてですね、優先されて神の御心っていうのがもう完全ほとんど完全に締め出されているわけなんですね。わかりますか。自分が出てて神がですのことがそこにはもう完全に締め出されている。そして面白いのは ここで安心して食べて飲んで楽しめたらですけれども、ここ接続詞、動詞の間に接続詞が入ってないんですね。英語ですと and っていう言葉が入ってないんですね。ですからどうなるかというと、安心して食べて飲め楽しめぞっていう感じでですね、わかりますか、この焦った気持ちで安心して飲め楽しめぞって感じでですね、こうわかりますかね、この貪欲になってる時っていうのはそういう形ですね。つまりどういうことかっていうとですね、本当だったら一歩下がって、例えばこうだったら別に構わないわけです。ああ一安心した。さて神様、これどうすればいいんでしょうか、食べてもいいんでしょうかねっていう感じでですね、神様の御心をお伺いしていくっていう、その余裕っていうのが必要になってくるわけですけれども、それがもう、ま、安堵が何にも入ってないわけですよね。これね、何にも余裕が入ってないわけなんですね、うん、そういう、状態がこの貪欲であります。しかし神は彼に言われた。すごいですね。愚か者よ、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。まあ本当にその通りです。命は一時的なもの、そして死ぬ時も財産を持っていくことはできないということですね。まあ、よく言われるのは、裸で生まれたのだから裸に帰るんですよということです。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。また神が出てきましたね。神の前に富むっていうのはですね、どういうことでしょうか。まあ、先ほどの神を恐れるっていうこととほとんど同じって考えてもいいと思うんですね。つまり人を相手にする、先ほどは人を相手にするんじゃなくて神を相手にするって言います。今度は人、物を相手にするんじゃなくて神を相手にするっていうことで、神の前に富を積むっていうことですけれども、ただちょっと違いがあります。神を恐れるっていうのは、悪から離れるという消極的な行為なのに対して、神の前に富むっていうのは善を行うという積極的な行為です。善を行うという積極的な行為です。イエスは何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいと言われましたが、まあ、先ほど申し訳を開すると言いましたよね。でそれはですね、悪いことで裁かれるっていう、罰を受けるっていうことではなくて、評価を受けるということであります。つまり良い行いというのも一つも漏れることなく天において高く評価されるんだ。だから天における富なんですね。わかりますか。そして次見てください。それから弟子たちに言われたですね。今までは群衆に対してイエス様が話されていました。群衆の一般的な問題というのは貪欲です。そうですね、私たちの住んでいるイエス様を知らない人たちの問題、貪欲ですよね。貪欲なんて持ってないっていうふうに、まあ、日本人の人だったら言うかもしれませんけども、こういうふうに言うんじゃないでしょうかね。いや、私は神なんて信じないで、自分を信じると、自分の判断で生きていくって言うと思うんですよね。でもね、さっきのところをちょっと思い出してください。私はとか、ですから心理的な状態がもう貪欲の状態になってるっていうことができると思うんですね。けれども、いいですか、あいつらはそうなんだっていうふうには見ることはできないです。今度弟子たちに対して語られてるわけです。で弟子たちの問題っていうのは何かというと心配なんですね。私たちはイエス様が一番だということを知っていますから、そのものに対する執着心というのはなくなるんですが、今度は何かというと物がなくなって乏しくなってどうしようもなくなるんじゃないかっていう心配の方がですね、私たちの独特な問題としてあるわけなんですね。で読んでみましょう。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。薪もせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。先ほどはスズメの例を出されました、イエスが出されました。今度はカラスですね。まあ、カラスっていうのも醜い動物として数えられているわけですが、そのカラスでさえも神様によって見事に養われているんですよ。ですからずっと尊いあなた方は、養われないはずがないということですね。で次見てください。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。でこれですね、他の訳、新改訳の旧約中の下のを見ますと、身長を伸ばすことができますかっていう訳すことができますね。どうでしょうか。 心配をして、まあ、僕もセイクリですが心配をしてですね、あと10センチ伸びたいって言って、そのことばっかりやって、伸びるでしょうか？伸びないんですね。つまりここでイエス様が言われたいことは、時間の浪費ですよっていうことなんです。心配というのは時間の浪費で他ならないっていうことなんですね。こんな小さなことでさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか？もう最もですね、もう解釈の必要もありません。ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っていませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる花を抑え、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たち。信仰がないって書いてないんですね。信仰が薄いと書かれてます。持ってるんです、信仰けれども薄いんです。何について信仰が薄いんでしょうか？良くしてください。神が私たちにどんなに良くしてくださるかということを信じることができないんです。悪くしてくださるということを、まあ、信じたくないんであればね、信じられないんであれば、まあ、分かるんですけど、なんで良くしてくださるということを信じられないんでしょうかね。まあ、ね、チャックの恵みは全てを変えるということだと思うんですね。祝福が来ないというのはですね、私たちが何かこう清い生活をしていないとかですね、そういうことが問題じゃないんです。信じてない、祝福が来るんだということを信じてないから祝福来てないんだというふうに話だったんです、書いてあったんですけれども、例えばですね、私たちが、まあ、本当に自分の好きなんですね、本当に心を止めている人、何でもこう良くしてあげたいなって思っている人がいてですね、けれどもその人は自分の中に殻に閉じこもってですね、自分のうちで悩んでいたらどうでしょうかね。で、自分のすることなすことですね、全部否定的に取られていてですね、でしたらじれったいと思わないでしょうか、ね、私たち神様も私たちのことをそう思われているわけですよね。じれったいんですよ。こんなに良くしてあげたいのにそれを信じられない私たちがあるわけですね。で、次見てください。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めるものです。まあ、これは先ほどの貪欲な人の例が、まあ、まさにそれでした。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。あなた方の父はと、イエス様は神様のと言われています。まあ、前回も出てきました。大事なですね、大事なことですね。父っていうことを思い出すときにですね、私たちは神様は私たちを豊かに養ってくださるんだっていうことを信じないことはできないはずなんですね。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与え。神の国を求めなさい。これをまた言い換えると、神を恐れなさいとかですね、神の前に富を積みなさいと同じこと、神を相手にしていきます。自分のしていること、今やっていることが直接天において影響がある、強化されるんだよということを思いなさいということです。なんでかっていうのは、神の国を想像するから。すごいですよね。神の国を求めたら神の国を想像する、評価を受けるわけです。大きな報いを私たちは受けることができるわけなんですね。持ち物を売って施しをしなさい。すごいですね。イエス様、心配するなって言ってですね、ですか、自分が今物がないことを心配しているんですけれども、それどころかですね、物をあげなさいって言ってですね、もう何ですか、もう神様に頼らざるを得ない状態になってしまうわけなんですが、でこうおっしゃられています。自分のために古くない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗み人も近寄らず、シミも痛めることがありません。まあ、このように天における報い、神の国を相続するというのは地上のものと異なって、朽ちず損なわれず、いつまでも保ちますよということなんです。ですから地上のことよりも天上のことを思っている、もっと大切なんだ、もっと確実なんだ、 だからそっちの方を考えていなさいということになるわけなんですね。まあ、こうして富を相手にして生きるのではなくて、神を相手にして生きていきなさいということが分かりました。それでは次に、具体的にどのようにして神を相手にして生きていくことができるでしょうか。それが次から書かれています。キリスト、メシアが来られるとき、人間がしたことの清算、評価がみなされるわけです。神の国が建てられ、報いを受けるべきものは報いを受け、罰を受けるべきものは罰を受け、それがキリストが来られるときに行われるわけです。ですからキリストが来られるということを私たちが見つめることによって、私たちが実際に神様を相手にして、神を恐れて天に宝を積むようにして歩んでいくことができるわけなんですね。で、次見てください。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。腰を帯に締めるとありますが、これは一体どういうことかというと、仕事をしやすいように衣の裾を上げることなんですね。当時の男の人は膝よりも下にまで下がるですね、衣を着ていたわけですから、それだけでは動きづらい。ですから何か仕事をするときにはこう動きやすいようにですね、もっと上げたわけなんですね。つまりこれはどういうことかというと、主のために働きやすいようにしていなさいということなんです。主のために働きやすいようにしておきなさいということなんですね。神の国を相続するため、また天に宝を積み上げるために、勤勉に働きなさいということです。パウロは機会を十分に生かして用いなさいと言いました。そしてここで明かりを灯していなさいと書かれています。で、これはですね、前回11章で体の明かりはあなたの目ですとありました。そこで学んだことは何でしょうか。キリストご自身を見つめていなさい。そうすればあなた自身の生活もですね、明かりとなって他の人々を照らし出すのですということでした。それが、この明かりを灯していなさいということです。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。ここで主人がキリストで、しもべというのは弟子たちのことです。婚礼から帰って来られるというのは、キリストが再び来られること、再臨のことを意味しているわけですね。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕してくれます。これはですね、主人が帰られたとき、イエス様が再び来られたときに、私たちを豊かに祝福してくださるということです。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。ここでいつでも目を覚ましているということがポイントなんです。このいつでもというのが大事になります。これはイエスが今日戻ってこられるかもしれない、この今この時間に戻ってこられるかもしれないと考えることなんです。そういう期待感を持つと私たちはどうなるでしょうか。もし今神が私たちに、もしですね、イエス様が今来られるということを考えてください。で、十分あり得るわけなんです。で、イエス様はそれを期待されているわけです。そしたら私たちは一挙に天に引き上げられてですね、イエスの顔と顔を合わせて見ることができですね、主と共に生きることができ、そしてもさ裁きがあるわけなんですけれども、その後に大いなる報いを受けるわけなんですね。そしてこの悲しみも苦しみもすべて過ぎ去り、私たちの体は復活の体に変えられ、そして私たちの悩み、この自分というですね、恐ろしい肉というものも全部取り除かれてですね、そして豊かな祝福の中に入っていくことができるわけなんです。それが今起こるかもしれない。素晴らしい御国の中に入れるという期待感、イエス様を顔と顔を見合わせて見ることができるという期待感、今イエス様が来られたらそうなんだという期待感です。そしてどうなりますか。私たち喜びを持って主に仕えて、しなければならないことをすることができるようになるんです。 ですからですね、ラリー・テイラーっていうカルバリーの牧師はよく言うんですね、朝起きたら祈ってください。今日イエス様あなたが来られるかもしれません。そして夜寝るときに来いてください。もし来られなかったら、来られなかったけども今日感謝しますって言ってですね、祈りなさいって言ったんです。このようにして生きるときにですね、神を第一として生きることができるわけです。いつまでも待ち望むときにですね、それが神になっていくわけなんです。で今度逆のことが書かれています。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけないときに来るのですから。で先ほどイエス様はイエス、ご自分が来られるのは真夜中中かもしれないし、夜明けかもしれないという話をされていたわけです。これはですね、どういうことかというと、まあ、私は時代だと思うんですね。この真夜中という暗黒時代ですね。罪と不法がはびこり、愛が冷えてしまうような時代ですね。そして夜明けというのはキリストがもう近づかれている。ですからですね、このキリストが近づけば近づくほど、まあ、来られるのが近づけば近づくほど、世の中がどんどん暗くなっていって悪くなっていって、そして光として光の中で歩んでいく人が迫害されていくということです。どうしてかというと、ヨハネの福音書3章に書かれていますが、光を憎むから闇を愛すから、彼らは光のところに来ようとしないと言っています。ですからクリスチャンが、この光の中で歩んでいるのでいる時にですね、人々は迫害するということなんです。ですから世の中がもっともっとクリスチャンとして住みづらくなるわけですね。けれどもそういう人たちにとっては、この旧叩く音は待っていたものが来ましたということになるんでしょう。さっき話しましたよね、イエス様が来られる、わー来たっていうふうに喜びを持って、でイエス様がですね来られるということはどういうことかっていうと、さっき言いましたね、全てのものが明らかにされるわけです。けれども自分の生活が光の中にいたらどうですか。さほどのギャップはなくなるわけなんですよね。そうするとですね、私たちはそれは喜びであり驚きではなくなる、思いがけではなくなるわけなんです。けれども同じようにですね、この真夜中に、暗闇の中にいたとしたら、盗人のように来るわけなんです。思いがけなくなるわけです。そして暗闇の中にいたらどういうことですか。そのやっている悪い技が見られないようにするためですよね。それが一気にですね、急にこう明らかにされたらですね、どうですか、裁きですよ。それはちょうどまあ今クリントン大統領がそのような気持ちになってるんじゃないかなと思いますけれども、一気にこうですね、インターネットにこう広まってて、世界中の人がそれにアクセスできるようになってしまう。自分がやったこの性的な罪もですね、詳細にわたるまで書かれてるわけです。で暗闇の中にいると盗人のようになる。盗人のようにこのイエス様のですね、この再臨というのが喜び、救いではなくて裁きになってしまうんですよということなんです。そこでペテロは言った、主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためなのでしょうか。イエスはずっと弟子たちに対して語られていたのに、ペテロはこのような疑問を持っていたわけです。ずっと弟子たちですよ。さっきのあのなんですか、22節からですね、弟子たちに言われたというところからずっと弟子たちなんですけど、なんでここにペテロはですね、それとも皆のためなのですかっていうふうに言ったんでしょうか。それはですね、今ここで盗人のように思いがけない時に来るという話をイエス様がされたんで、いやまさか自分はっていうのですね、気持ちになったんだと思います。自分はイエス様の側についているから大丈夫だっていうですね、いうふうに思ったんだと思うんですね。ですから、いやこれは群衆に対して語られてるんだろうということですね。けれどもイエス様はこう言われています。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。やはり彼ら自身、弟子たちのことだったんですね。管理人というふうに例えられています。つまりどういうことかというと、食事時には食べ物を与える、他の信者たちを神から任せられているということです。そして彼らを養うように命じられている、御言葉を持って養っていくわけですよね。魂の糧をずっと与えていくわけです。忠実に与えていくわけです。で思慮深いとありますけども、これは慎み深くということであり、思うべき限度を超えて思い上がるのではなくて、小さなことに忠実になるということです。主人が帰ってきたとき、そのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。すごいですね。 これがですね、報いですよ。全財産、主人の全財産、キリストの全財産って何ですか。キリストの財産って何ですか。全宇宙ですよね。星とか天体とか地球とか全部がキリストの財産です。全財産を任せる。パウロはですね、キリストの共同相続人になると言いましたけど、すごいですね。ところが、もしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。この管理人、いいですか、しもべっていうに言い換えられてますよね。わかりますか。本当はしもべなる立場なのに、あたかも自分がですね、この特権のように、自分は特別な存在のように振る舞っていくわけなんです。本当は忠実にその、権威をですね、人々に使えていくために用いていかなければいけないのに、それをですね、自分の腹を肥やすために用いていくということですね。なぜそのようになってしまいますか。なぜですね、多くのクリスチャンがですね、この自分の特権に甘んじてですね、肉の行いの中に生きているんでしょうか。またこの牧師とか伝道師とか言われる人たちがですね、お金を集めたりですね、名誉のために生きるということになるんでしょうか。理由は何でしょうか。ここに書いてます。主人の帰りはまだだと。イエス・キリストが来られるのは今日なんていうのは馬鹿げている。何の兆候もないではないか。ずっと先かもしれないじゃないか。10年後かもしれないし、100年後かもしれない。そうやって生きているとどういうふうになりますか。先ほど言った神を恐れる、天の御国のことを思う思いがなくなってしまうんです。天に宝を積むってことはなくなってしまうんです。キリストが今来られればですね、本当に今それが行われる、報いがあるんだっていうことをですね、見ていくことはできるんですけれども、ずっと先だっていうから地上のことをいつも思ってしまうんです。ですからと、第一コリントの手紙にはですね、この明日はどうせ死ぬんだから飲んで食べようじゃないかっていうふうな、そのような信仰生活、まあ、信仰ではなくなりますけれども、肉ある生活になってしまうわけなんです。そして彼を厳しく罰して、不忠実なしもべどもと同じ目に合わせるに違いありません。この不忠実なんていうのは不信者という意味を訳すと、不信者と同じ目に合わせる。キリストの弟子と呼ばれる人であってもゲヘナに投げ込まれる可能性は十分あります。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし、知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。いいですか。ここで少ししか要求されているものは少ししかない、罰せられないって言っても、多く要求されるのは多く任されるのは多く要求する。つまりですね、ペテロは他人事のようにして聞いていた神の裁きなんですけども、実は自分たちにも大いに当てはまるんだっていうことなんです。後でペテロは、裁きが神の家から始まる時が来ているからですと言ったわけなんです。不信者には与えられた神への責任があるわけなんです。自分のしたことがですね、全てこの書物に書かれていて、それが開かれてですね、白い大きな水で裁かれるわけなんです。それではですね、私たちがイエス様を信じたら神に申し訳をする責任がなくなったと考えたら非常に危険なんです。思い出してください。多くの祝福を約束されたイスラエルの民は40年間争う様やり、約束のものを手に入れる、クリスチャンも多くの約束を与えられていますが、約束を手にすることなく滅びることはあり得るんですね。それはなぜ、それは自分が特別な存在だ、自分のクリスチャンであるという立場に甘んじているということなんですね。ですからパウロはこう言っています。騙されてはいけません。あなた方は正しくないものが神の国を相続できないことを知らないのですかと言って、肉の行いを列挙しているわけですけれども、神のことについて多くを知っているわけですから、多くですね、説明責任を持っているわけなんですね。私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。イエスは私が来たのかと、この来たのはっていうふうに過去形で言われている。つまり、主人の帰りっていうふうに、さっき再臨のことですけれども、これからですね、初臨について、もう来られたことについてですね、話されているわけですね。 で地に火が投げ込まれるとあるわけですが、これはですね、先ほどから話されている神の裁きが起こったらなんといいことか、清めが起こったらなんといいことかということなんですけれども、いやそれはまだ起こらないんだということですね。次見てください。しかし私を受けるバプテスマがあります。それを成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。この受けるバプテスマというのは十字架のことです。十字架の受ける苦しみによって、その後で初めて裁きが行われるわけですね。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているんですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は3人が2人に、2人が3人に対抗して別れるようになります。父は息子、息子は父に対し対抗し、母は娘に、娘は母に対抗して別れるようになります。これはもちろんイエスに従う者と逆らう者に分かれるということですね。これはイエスに争うことを命じられているということではないわけですね。前回は私の味方でないものは私に逆らうものである、私と共に集めないものは散らすものですとイエスも言われましたから、言われましたけれども、中間はないわけなんです。ですからどうなるかというと、天の祝福に預かるものと、そして火の中に投げ込まれるものがこう寄り分けられていくんですけども、その前兆を地上の中で見ることができるわけですよね。2つのグループにはっきりと分かれていくわけです。それでもこの裁きの時もですね、こっちがなんですか、天の御国に入れられて、こっちがこの地獄に送られるということが、もうこの前兆をですね、この地上で見ることがすでにできるわけなんですね。群衆にもこう言われた。今まで弟子たちにイエス様が語られていたわけです。今度群衆に話されます。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることが、を知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。ですから今のこの時代っていうのはキリストが来られた時代ですよね。そして彼らは数多くの印を見たのに、イエスをメシアとして受け入れなかったわけです。そしてダニエル書の9章には、エルサレムに神殿が再建されてから483年後にメシアが来られるという話が書かれています。なのに彼らはそれを 見ませんでした。私たちの世界はどうでしょうか。キリスト教は昔の宗教だ、バカバカしいっていうふうに言ってる人が今でもいますけれども、どうですか。科学を見たら聖書の教えと合致するエントロピーの法則というのがあります。万物が滅びるという法則ですね。そして聖書の予言、歴史を見たらどうですか。イスラエルの国が建設されて聖書の予言通りになっています。政治経済を見たら聖書の予言とです一緒になってますね。世界経済、世界共同体です、ね、明らかなのに見分けることができていないわけですね。そこでイエスはこう言われます。またなぜ自分から進んで 何が正しいか判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。でこれ例えですね、告訴する者はキリストご自身で、被告人は群衆たちです。キリストに逆らわないで裁きが来る前に和解しなさいということをイエス様はここで言われているわけです。そうでないとその人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。これ裁判官というのは父なる神のことですね。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。この執行人というのはおそらく密会のことだと思うんですね。で牢というのはもちろんこのゲヘナのことです。あなた方に言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。ある人がですね、福音をどうしても受け入れない宗徒、つまり奥さんのお父さんにですね、こう言ったんですね。イエス様を信じなかったら地獄に行くよ。もう担当直人に話したんですけれども、彼はこう答えたんです。地獄から這い上がるって言ったんですね。確かにですね、地獄から這い上がるということは理論上、不可能ではないんですね。どうしてかというと、この負債を全部払えばいいわけなんです。けれども問題はその負債を払い切れるかということなんですね。今まで犯してきた罪、行いだけじゃなくて思いの中で起こしてきた罪を全部負債として負っていて、日本語のことわざでも水に流すという考えが全く通用しない社会、世界の中に入っていくわけなんです。いいですか。ですから申し開きをする、全てのことが明らかにされるということが私たちにあるわけです。その時が来る前にイエスを自分の救い主として受け入れて、全ての負債を帳消しにしてもらいましょうということなんですね。これで終わりましたけども、神を恐れるという題で言いました。神に対して責任を持っているということでしたとお願いします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今こうやって神様に対して私たちが責任を持っているということを見ることができました。私たちこの日本文化に住んでいますと、もう新聞でも賑わしてますが、このような、隠せばどうにかなるというこの文化の中、隠してそれがあたかもなくなるかのような、この文化の中に住んでいますと、この神様が言われているこの責任、 全てのものが全部記録されているということを見逃してしまいます。けれども今それを確認することができてありがとうございました。私たちが罪を犯しそうな時に悪を恐れ あなたを恐れて罪から離れ、また良いことを本当に天に宝を積むということで、人前だけではなくて本当に隠れたところでも行っていくことができますように助けてください。また富に対してもそうです。私たちが本当にあなたから、本当に御国を受け継ぐことができるという希望を持って、本当に歩ましてください。お願いいたします。そしてイエス様が来られることを待ち望みます。今日来られるかもしれません。そしたら本当に私たちの苦しみ全部なくなって、イエス様から良い忠実なしもべよ、本当に私の喜びを共にしてくれと言われるのを待ち望みます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。